ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客コジタマゴやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
はい、こんばんは。
こんばんは、こじたまごさん。どうぞこちらへ。
はい。
ご注文は何でしょうか。
いやー、いつもね、お任せお任せしとるけどね。
はい。
今日はもっとフレッシュなものが食べたいね。
あ、フレッシュなものですか。
おお。
フレッシュなお任せで。
そうだね。フレッシュなお任せ頼む。はい。結局お任せ、ね。
結局お任せ。はい。承知しました。少々お待ちください。
はい。
先週はすいませんでした、こち
ら
もさん。
おお、やってないからね。
来ていただく、うん、ラジオの入り口に立つ、あれ開かない、みたいな。
おお、本当やで。
で、ちょっとまあ、いろいろありましてね。私のサブな仕事の、サブな仕事の繁忙期とかいろいろあって、なんかちょっといろいろ、はい、ありまして、ちょっと急な出張が入ってしまって。
あれだよ、はい、本職に支障が出る副業を認めないからね。
はい、すいませんでした。その副業はこの本業に支障が出ない程度で頑張りたいと。
だから副業を認めてない会社が多いんです。
確かに
こういうことですよね。
そうですね。ラジオは例外的に副業を認めてる会社仕事でして、はい、
ああそうなの。
はい、でちょうど舞ちゃんがぜひラジオに来たいということで、お迎えして、いや話してきましたよ、ジムの話を。
ジムの話、
小島子さんが言ったら絶対全否定するであろうジムの話を。
あ、本当、
絶対小島子さんな、ジムなんか通いがあって、日常で鍛えろよっていう決意になるでしょ。
当たり前やで。
でしょ。
それでジムまでチャリで行ってんでしょ。
いや僕は、いや前回話したんですけど、僕は家からジムまで徒歩1分ですからね。
ああ、怠けてるね。その隣のジムまで走っていく勢いでいかなか
った。と思ったわ。
甘いね。それどうせやったんじゃないの。ジムに合わせて部屋借りたとか、そんなオチじゃないの。
なんでそんなこと知ってるんですか。
お前なんかそんなこと言ってなかった。
バレましたね。
お前なんか、いや近くにジムがあるんですよって言ってた。
いや、むしろそのジム、駅とジムの位置関係を見て部屋を決めましたから。
ああ、ほんと、決めた要素の一つなんだね。あ、ジム。
当たり。
それね、金落としとるだけ。
いや。まあ、そうなんですけどね。
おう、何時に行っとるかって話です
よ。まあまあ、確かにちょっと最近忙しくて平日通えてないって
。ああ、何、モチベーションが。
いや、モチベーションというか、ちょっとまあ、副業的なあれが、あれのせい。はい、
あ、本当。
まあ、ちょっと、まあ、もっと、まあ、土日はなるべく通うようにしてる。
あ、本当。
だったら別にそんな近くに帰れなくてもよかったんじゃねっていう説がありますけど、まあいいでしょう。近い方が行きやすいし。ね、
その運動の話で言ったら、俺も最近運動し始めてさ。
あ、本当ですか。
俺はもうそれジムとか行かないからね、もう。
うん。
うん、スケボーやから。
あ、出た。
うん。スケボーで街を徘徊してますから。
スケボーって、あれなんだっけ、前、だいぶ前に話していた、なんかエアー、何でしたっけ。
ペニー。
それ、なんだっけ、子供と一緒にやるやつ。子供は、出てしたっけ。あ、違う？ん？
子供も一緒に乗るよ。
ですよね。
うん、もう近所の子供がね、あ、スケボーやってるって、バーッとしてきて、もう本当に5人、10人は平気でついてきますからね。
なんか今出てるスケボーですか、それ。
そうだね、今出てるっていうか、結構前からあるんやけど、軽いのよ、軽くてちっちゃいの。
へ
ぇ。うん。22インチしかないんやけど。
22インチ。
うん。すごいちっちゃい、リュックに入っちゃうやつ、サクッと。
へぇ、あ、リュックに入るんですか、それいいっすね、
すごいちっちゃい。
どこでも持っていけるし。
そうそうそうそう。
うん。
動いんです
よ。スケボーはパッと出してパッと乗っけるっていう。あれなんか、もう移動手段なのか運動なのか、ちょっとあんまりよく分かってないんですけど。
そうですよ。ペニーいいからね、おすすめよ。またペニーの回やろうか。
ペニー、 ペニーっていうあれなんですか、スケボーなんですか、これ。
このペニーみたいな形も通称ペニーって言われちゃうぐらい、
今
もう、うん、もうなんていうの、
うん、
もう浸透しちゃってるというかさ。
へえ、あ、これ、あ、今画像、
例えば MP3 プレイヤーのことをみんなウォークマンって言っちゃうようなもんで、
うんうんうん、うん、まあ私一時期そういうこと言ってた。あ、めちゃ小さいですね、このペニーって。
そう、ペニー社のペニーのことなんですよ、うん、そのペニーを買ってね、うん、それがもうアスファルトに滑る専用設計みたいになっとって。
ああ、なるほどね。
すんごい静かなの。
うん、あ、静かなんですか。
スケボーでガー
ッと、ガーッといきますよね。
うん、もう全然落としないから。
へえ、あ、そうなんですか。いや、私の周りであんままだ見てないっすね、これ。
あ、ほんと？
うん。都市圏だといないのかな。
俺完全に丘サーファーなんでね。
丘サーファー丘サーファーってなんですか、この、なんか海の近くで走るとかじゃなくて。
丘でサーフィンやってるんですよ。
丘サーファー、ああ、はい。アスファルトで。
アスファルトでサーフィンやって。うち海近いけど波がないんでね。サーフィンスポットじゃないんですよ。
はいはいはい、はい、
もう湘南とか行かなかったからね。
うん、まあそうですよね。
もうなんでも丘サーファーです。グイグイ走ってます
わ。あ、これなんか、これスケボーってそうです、なんかそのなんか坂じゃないとなんかあんまり走れないんじゃないかなって偏見がちょっとあるんですけど。
ああ、そう、まあ最初はそう思うよね。だけどね、うん、あのパラレルでね、グイグイ進んでくるんですよ。
あ、やっぱそういうのがあるんですか、これ。
うん、ジグザグに走っていくとね。
なるほどね。
うん、うまいことでやるとね、あの魚の要領ですわ。
はいはいはい、
後ろ足の方で漕ぐ感じ。
はい、
そうすると魚みたいにブーって進んでいくんですわ。
へえ、なんかこの形状も魚っぽいですけど、ね、さらに言うと。
まあそうやね、クルージングっていうタイプなんですよ。
なるほど。
あんまそのくるくる回したり、あの手すりでシャーってやったり、そういうタイプじゃないです。
あ、じゃないです、
うん、移動するためのもんです。
うん、ああ、なるほど。まあバックにも入るし。
そうそう、あのテクニック重視じゃないやつですわ。
完全移動、まあこれだったら子供も使えるサイズだし。
そうやね、
うん、あ、すごい、2015年新種、じゃあでも結構これロングランヒットしてるんです。
そうやね、15,000〜16,000で買えちゃうしね、安いもん。
あ、そんなもん、そんなもん
って。
スケボーってなんか全然結構
2万、大体平均で2万ぐらい普通で。
ああ、いや結構しますね。僕なんか数千円で買えるのかなと思ったっけ。
ああ、それはおもちゃ。
わお、おもちゃ、うん、本物のやつを買うと、うん、
ただタイヤがついてる板ですわ。
はいはいはいはい、あ、本当だ、ちゃんとなんか動画もちゃんとありますね、この初心者向け動画。
うん、ペニーはね、すんごいよ。どうせスケボーやるならペニー買うといいと思う。
なるほど。
店長、アンケート溜まってますよ。
あ、はい。ですね、今回はあのメールというか、あのラジアにいただいたあのハッシュタグ、ツイッターのハッシュタグのツイートをちょっと紹介したいなと思います。
おお、はいはいはい。
前回ぐらいに紹介させていただいたんですが、あのまた早速いっぱい、うん、コメントをいただいてまして、はい、
すごいね。
いや、ありがとうございます。
これあれなんでしょ、あの、はい、ハッシュタグよろしくって言ってから増えてんでしょ、きっと。
そうかもしれないですね。これ結構、はい、増えてます。
めっちゃ効果あるじゃないですか。
なんかもう心、今日ちょっと4月18日後1ヶ月分ちょっと紹介させていただくんですが。
お、あ、本当。
結構来てますね。紹介まとめて紹介できる分だけ。
いいね、いいね。
はい、じゃあちょっと順番に紹介させていただきます、はい。まずは4月18日ですね、ただの一之輔さんからいただきました。ハッシュタグができたのですね、使わさせていただきます。早速活用しますね。
お、なるほど、
はい、ありがとうございます。いや、ぜひちょっと皆さんあの活用していただければと思います。あの一之輔さんもまだ実はこれ以降紹介するコメントももらってて、結構ハッシュタグ使ってもらってるので、
お、
はい、また紹介したいと思います。はい、
はい、
ですね、はい、次は5月9日ですね。ですね、ピスケさんからいただきました。
はい、
こんばんは、はじめまして、ピスケと申します。震災後の4月24の回聞きました。すごくリアルなお話が聞けて勉強になりました。それからウォーキングデッドをめっちゃ推してる、その次の回も面白かったです。これからも応援します。はい、以上です。
はい、
ありがとうございます。
ありがたいですね、
はい、震災の話、はい。
ああ、そうやね、店長の ね、
はい、ちょっと最近ちょっと別のラジオ、あの正しいように見えるというラジオでもちょっと私出演させていただいて、ちょっと話させていただいたんですが、うん、まあだいぶなんか熊本地震がもうなんかすでに風化しかけてるっていう。
そうだよね、なんか早いよね。
はい、まだ1ヶ月もた1ヶ月ちょっとしか経ってないのに、
全然今もう仮説も追いつかんでしょ。
そう、
今
そうそう、全然だってまだ全然あのだからあの本当に倒れた家屋とかまだ全然治ってないですからね。
ほんで、あの、何、避難所みたいなとこも嫌だからって言って、自分ちの自宅の前でテント張ったりしてるんでしょ、うん、まだ。まだそのレベルやから。で、暑くなったらやばいからね、これからね。
ですよね、暑くなったらもうやばいっすね。もうそろそろやばくなってきます
よ。てか、梅雨が来るからね。
そう。まあ、あと食料確保なんですけど、まあ、今後、まあ、都市圏とかで、名古屋とか大阪とか東京で起きた時のために。まあ、なんか、確保した方がいいかなと思って、あの私、あのスポーツジム の, あのドリンク、あの水になんかあの粉みたいなの溶かして飲んでるんですけど、最近あの水をアマゾンで24本と箱買いして、それをこう買って持ってきましたからね。これで地震が今すぐ起きてもちょっとは持てますよ。
まあね、まず水やからね。
まず水ですね、
はい、あの人間あれだから食い物なくても1週間ぐらい生きるらしいからね、水あれやね。そう、
まあ、水は止まらないかもしれないんですけど、万が一止まった時のために、
そうだね、
まあ、ちょっとね、冷蔵庫
に入れとこうかな。その時の水の冷凍が上がるからね、転売しまくりゃいいよね。
確かに。イヤフォークスが、うん、メルカリでね。そう。
うん、いやいや、その近所のやつに、
お
い、
あそこさ、
一本製で売ってる
わ。できないし、確かに。
なんかそうい
う、
買いますよ。
なんかそういうのあった気がする。はい。はい、次いきます。はい。はい。ちょっと、日付逆戻りします。ジミーさんからいただきました。
はい。
5月9日と5月10日ですね。まず5月9日、こじたまごさんにめっちゃ勧められてたので、トリプレスを速攻で発注。近所のスーパーでは、売ってなかった。届いたらマキネッタで作ったエスプレッソと飲み比べしてみよう。
お
お。で、それで5月10日。で、それでトリプレッソがアマゾンから届いたので、で、試飲。おお、これはうまいわ。マキネッタで入れたエスプレッソにはさすがに勝てんが、インスタントコーヒーの中ではトップクラスや。ローテ入り決定。こうしたまごさん教えてくれて、でありがとうございます。以上です。
はいはいはい、あーいいね、マキネッタ持ってんだね。
はい、マキネッタ
俺も買おうとしたんだけどね、マキネッタね、
やべえ、ついていけねえ。
あのね、じゃあ高いのよ。
あ、そうなんすか。
これね、だからこの左側に映ってる鉄のやつなんですわ。
はいはいはい、
あ、これが圧縮で、
はい、
ガッとエスプレッソ作れるの。3倍ぐらいの濃さでね。
はいはいはい。
だけどこれ3カップとか5カップとかちっちゃいんですよ。で、俺大量に飲むんで、600cc ぐらい飲むんで、いつも。
はいはいはいはい、はい、
もう8カップとかになってくるんですわ。
へえ、あ、
この。そうするとまずないし。
はい。ジミーさんの写真載ってるトリプレッソの左のこの銀ですね。これ、
なるほど、ね。そうそうそう。圧力で、あの、多分直火式なんですよ。これ、直接火に当てるんですよ、これ。
はいはいはい。へぇ。
これがいい。でも俺も直火式持ってるけどね。
うんうんうん。
マキネッタじゃない、パチモンですわ。十分やろ。
うん、
うん。そうか。そうそう。まあ、やっぱりね、直火式にはかなわんすよ。
なるほど、なるほど。
うん。ただね、もう本当に言った通りね、あの、インスタントの中ではもうこいつトップクラスですわ。
はいはいはいはい。
そう。なんで、夜はじっくり入れやいいんですよ。こんなペーパードリップかで、なんかでね。
はい。
でも朝はこれやで。
あ、朝のこの時間がない
とき
に
さっさっさっとも入れるだからね。
はい、
いい、分かってますね。
で、実は私もトリプレスを買いました。
おお、いいね。
買ってます。はい、アマゾンで注文しましたよ。
もうまだ飲んでない。
いや、普通に飲みましたよ、もちろん。
本当、どう、
はい、いや、あの、僕コーヒーの味ってあんまりあれが区別が実はついてなくて、でもまあ、でも普通にすごい溶けて結構深みがあって、うん、うまいなっていう印象があ
ります。じゃあちょっとその辺のコンビニ の, あのコーヒー飲んできて持ってきて、缶コーヒーとのあの一回器変えて、
はい、
缶とかで雰囲気変わってくるから同じ器に入れて、はい、缶コップかなんかに、
はい、
飲み比べてみ、
はい、
器すごい重要だからね、言っとくけど。
なるほど、
こういうのって、うん、
はい、
同じ器で飲んでみたら分かります。
へえ、あ、分かりました。ちょっと飲んでみます、うん。いや、早速ジミーさん買っていただいて。
そうやね、トリプレスうまいっすねこれ、
はい、
もう本当に
確かに、あのアマゾンが定期購入進めてくる
なんか最近アマゾンと親密に関わり合ってるんですよね。
なんかそうですよね。はい、ありがとうございます。
はい、はい、いい
っ
すね。
次ですね、5月16日、ただの一之助さんからいただきました。ですね、前回のスポーツジムの回ですね。スポーツクラブブームの頃はバブル時代だったので、その頃のメンバーが現在60歳超えているのですよ。今のシニア層の方は会費だけ払っている方々も多いです。だから今は会費が安いのです。それからまた、もう一個コメントがあって、また、あの、若い人は同じことを続けることが大変だけど、年を取ると続けることの方が新しいことをするより楽なのです。はい、以上です。これはですね、あの、スポーツジムの年齢層が最近60代以上が 30% 3割を占めているという話題からコメントをいただきました。あの、20代30代は、20代が一番少ないですね。
あ、ほん
と ?2 割ないです。17% とか 16% ぐらいです。
はいはい。
やっぱ少子高齢が密接に関わってくるっぽいっすね、これ。
じいさん、おじいさん大丈夫?スポーツジムとか。
いや、多いっすよ、ほんとに。めちゃめちゃ。
ほんと ?60 超えで、そんなダンベルとかやってるんですか、
う
ん、
ダンベルというのはなんかスタジオが多い印象がおじいさん。
あ、何?ウォーキングとかランニングみたいなやつ?
なんか、1時間みんなでなんかエステみたいなのしましょうとか、そういうやつ。
エステ?
エステっつうか、エステっぽい、エステというか。
エアロビ的なやつ。
そうそうそう、エアロビ的な。あとなんかそのストレッチとか、そういうなんか、ヨガとか、あとなんかボクササイズみたいなや
つ。あ、はいはい
はい。
へぇ、そうなんや。
結構そういうのが多かったりしますね。
いや、そんなもんあれですよ、ビリーズブートキャンプで十分ですよね。
はい。ね、それ自分言うと思ってました。はい。
お家で。
はい。で、それから今日紹介する最後、ジミーさんから5月16日、私のあの、食事制限の話をして、店店長、タンパク源として卵をお忘れですよ。あと僕はきなこヨーグルトを常食しています。有酸素運動メインですが。以上です。なるほど。あの、私、ヨーグルトに、それから今日は納豆でしょう。それから、あの、タンパク質取るとしたら、あの、ローソンとかに売ってるあの、チキンですね。あの、ささみ鶏チキン。あれをタンパク源として取ってます。
なんで、ダイエットでもしてんの?
いやまあ、あの、ジムプラス食事制限みたいな。
なんで、制限なんかする人してんの?
まあ、ちょっと夕飯を最近ちょっと制限してるんですよ。
おう、なんかあるの?
いや、なんか夕飯そんなバクバク食べてもなんか太る一方だし、なんかいいかなと思って、もうだんだん少なくした結果こうなりました。
へえ、
うん、まあ、そんな、なんかヨーグルト結構腹にたまるんで、まあ、ただもちろん栄養要素をなくしたら、前もさっきこの前前回も前ちゃん言ったんですけど、ハゲるんでちゃんとタンパク質とか、それからちゃんと、まあ、この前あのだいぶ前に話した青汁とか、そういうの飲もうかなと。
ああ、ほ
ん
と、
うん、
まあ、食事制限は俺は無縁やからね。
うん、そう。小島さんは無縁
だ。だってもう、それ、健康のためでしょ、それ。
そう、健康のためですね、これは。
その健康、健康言っとるのが病気やでね。
どういうことですか。
健康に、健康にって言って、
はい、
言っとるのがもう健康病ですわ、それが。
ああ、健康病っすか、これが。
そうそう、健康のやつは健康のこと気にしないですから
。はい。はい、
ね。
いや、僕も一応、私も一応健康ですよ、一つだけ言っておきますけど、別に病気ない
っ
す。
いやいや、定期健診だの、がん検診だのやってるじゃないですか。
まあ、ちょっと行きたいですけどね、一回ね。
これ、もう不安なんですよね、きっとね。そう、あ
の、一回ボディチェックしたいですけど。
ああ、病気ですよ、それ
。全身ボディチェックしたいんですけど。
病気です、病気です、
はい。
食べたい分だけ食べて、太ったら走ればいいんです。
まあ、そうなんですけどね、あの、いろいろあるんですよ、本当に。
何が
前回も言ったんですけど、本当に走るだけでいいのかな。
あ、全然いいですよ。
まず筋肉もつけることも大事だと思いますし。
だから走れば筋肉がつきますよ。
まあまあそうなんですけど、それは一部でしょ。
長距離、そんなたらたら長距離 2,3 キロ走っとるんじゃないですか、うん、全力ですよ。
まあまあまあ。
全力500メーターを10本やるんですよ。
まあ、なんかこの話題終わんないんで、もう行きましょう。はい、
はい、皆さん、
はい、ついてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、これからもぜひちょっとこんな感じで紹介させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ラジアではお客様からのご意見やご感想、取り上げてほしいニュースや話題などのメール、iTunes レビューを随時募集しています。メールは、ラジアホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。また、Twitter もやっておりますので、そちらへのメッセージでも構いません。ハッシュタグでも大丈夫です。ラジオへのメール、レビュー、ツイートお待ちしております。
はい、お願いします。
はい、長くなりましたが、お待たせしました。こちら、本日 あのフレッシュなおすすめですね。
おお、
ま、
そうや。
はい。マネー丼です。
わは、いいね。お金が。なんか、おいしいお話ですか、今日は。
いや、大しておいしい話じゃないですからね。あの、最近、時事ネタ言ってないんじゃないっていう、疑惑が浮かんできまして。あの、ちょっと、時事ネタさらっとちょっと取り上げようかなと思って。
本来のラジオはこうやからね。
そう。最近結構、なんか、時事問題で大きい問題がいっぱい起きてるじゃないですか。
そうだよ。
そう。
一個ずつやりたいくらいやわ。
じゃあちょっと軽く見てみましょうか。そう。なんか、取り上げるテーマはあんま決めてなかったっていうのがあって。
言いたいことだらけやわ。
言いたいことだらけですか。あの、マネー問題の一つとして、今回一番取り上げたいのは、このマスドエさんの問題ですね。
出たね、あいつね。
はい、あいつ出たあいつ呼ばれしましたね、今。
やりよったな、あいつな。
まあ、やりましたね、よく。
お
なんか、だんだん時間が経ってんですね、ポロポロ、なんか、
ほう、俺あの人大好きだったのよ最初。
ああ、なんか昔結構テレビにもよく出てまし
た
しね。
そう、大臣だった時あるでしょ、厚生大臣かなんか、はいはいはい、俺あの時結構ズバッと言う人だったから、いい人やなと思ったのよ、
うん、
も
う
政治家腐ってるから俺が直しちゃうぜぐらいの言い方しとったじゃん。
まあそういう言い方してましたね、確かに。もう
ね、わあ、さすが骨のあるやつ出てきたなと思ったのよ。
はいはいはい、
お思ったらこれやでね、
うん。まあなんか湯河原、どこでしたっけ、湯河原だか熱海の、
お湯河原ね、家族旅行ね、
家族旅行とか、 あと今日のニュースで政党交付金を猫ばましてるとか、なんかいろいろいろいろお金の話が出てますね。
何、知事ってそんな儲かるの？
かつてこ今今日今回 の、 このかつて党代表を務めていた新党改革時代の時らしいですね。
ああ、ほ
んと。あとこれはなんか都知事選の期間中になんか猫ばばしてたとか、らしいですね、なんか。あとなんか、党議会でそのなんか、その都庁、都費、つうか東京都の資金をその使って、なんかファーストクラスとかで旅行、あのなんか視察で旅行してたとか。
おお、そうそうそう、それで相手に舐められんようにとか言って言い訳しちゃったんでしょ。
はいはいはい、うん、
まあ、外務省かって話だよね。
まあそうなんですけど、
お前が東京におれやって話だよね、うん、外出てこんでええわっちゅ
う、うんうん、なんかだいぶ言いますね金の話は結構。
東京のことはどうしようやん、お前オリンピックのことどうなっとるやって話、
ね、まあ確かにそれはね、
片付けてから外行けやって話、
ね、まあ、うん、まあ、最近やようやくエンブレムも決まりましたけど、まだ国立競技場とか神宮とかの問題が残
ってなんか資材置き場がないらしいね。
うん、ああ資材置きますか。まあ、た土地ないですからね、
資材置き場がなくてどっかの球場潰して、あ、公園かなんか潰してやってんだけど足りないからって言って、
うん、
あのヤクルトスワローズの本拠地の、
はい、神宮貸してって、
あそこはあの 1年ぐらい止めたのかっていう話しとるらしいからね、
はい、でもなんかもう反対に合ってるっていう話です、ね、
おで、なんならスワローズの本拠地を埼玉に移してやろうみたいな話でしょ。
ああ、とんでもないこと言ってます。
めちゃくちゃやで、
めちゃくちゃなこと言ってますね。なんか
舛添が言っとんじゃないのこれ。
なんかそう、こういう疑惑が出るとそういうなんか流れになってるのかなってちょっと思いますよね。
決定下すの舛添でしょ今これ。
まあそうですよね、決定下すのはそうですよ、ね、うん、まあこんなんで決定なんか下せるわけないっすよね。
おお、本当だよ、お前それどころじゃねえ、片付ける問題いっぱいあるでね、
うん、
これね、
うん、まあ多分これ絶対片付かないと思いますけどねこれは。はい、
なんでさ、もう全部あすいませんでしたね、すみゃよかったのね、
うん、
でもだったらこんなニュースにならんのねっていつも言ってるけどねこれね。
一応謝って返還はして、まあ最初のやつですよ。でもまあなんかその弁明の仕方がすごいまずい会見で、
うん、
ダメだったらしいじゃないですか。
おお、精査する精査するってね。
そう、うん、結局なんかほとぼりが冷めるのを待ってるだけにしかないっていう、
ね、説明何にもできんかったからね、
うん、このラジアを お届けすることにはちょっとどうなってるかわからないですけど、さらに言うと、うん、
本当にもう日々、まあ、
日々進展してる、状況が進展してるんでね、
はい、どうなんですかねこの人ね、
うん、
寿司とか食ってんでしょ、うまい寿司とかね。
まあ食ってますよねきっと。
会計がすごいよね、天ぷら屋でなんか5万とか使ったでしょ、
うん、
食ってみたいわ。5万
のどこの5万の寿司ってなんやねん。
名古屋にあの有名なひつまぶし屋があるんですわ、
はい、
すんごい格式のあるとこでなかなか高いの。
へえ。
で、あの芸能人とか、はい、あの地方で回ってきてさ、名古屋来たりすると、はい、いやここ食べてきましたってよく聞くんですよラジオとかで、
はいはいはいはい、
ね、うん、だけどあこれ高いんですよ。もうデフォルトで一番安いの頼んでももう4000、5000するんですよ。
ああ高いっすね結構、う
ん、だけど5万はいかんぜ。
5万はだってだってどこどこ牛の本当に一番いいステーキ食っても5万いかないような気が
する。いかないでしょ、こんな大食いでもないしね、うん、多分ね。
何に使ったのって
思う。懐石料理で、
うん、
泊まり込みで行ったら5万いくかもしれない、
うん、まあそうですよね。
だけど天ぷら屋フラット一食食うだけでしょ、
うんうん、
家族全員おごったって5万いくかやな。
うん。まあ、なんか懐に入ってるじゃないですか。
すげえっすよね。1万円、おー、すげえわ。
なんとなくね。
予想ですけど。
はい。こんな。
ええな。
マレーの話なんですけど。はい。で、今回もう次に取り上げるのは、私的にはこれですね。あの、三菱自動車の問題ですね。
おお。
これは私的にでかい問題つうか。
でかいっすね。
でかすぎるというか、まあ、あの、そういう不正つうか、まあやるよねって、これはもう。
本当やで、
ね、これはあの上からの命令が全て悪いっていう、あの、タイは、ね、タイは、魚は頭から腐るの典型的な例出ましたね。
うん、本当やで、うん。がっかりやね、俺三菱結構応援しよったのね。
ああ、パジェロとかもそうですしね。
あの火がブレーキから火が出る問題があったでしょ。
はいはいはいはい、
あの問題からガクンと落ち込んでね、うん、俺はディーラーとか回るの好きだったからね、買い、うん、買う気もないのにさらさらない、はいはいはい、ちょっと乗してくれやらして、うん、乗って遊んだりしとったんやけど、うんうんうん、学生服着ながらね、
うん、何してんすか運転できねえやんってそれはよく止めないよなその人も。
いやいや俺18になったから帰るやろって、免許証見せや飲めますからね、
はいはい、うん、まあまあまあまあそりゃそうか、
はい、そうそう、ほんで夜乗ってたけど、もう三菱とかはいらっしゃいませっつってね、
ああもう
どうぞどうぞジュース飲みますかっつって、うん、来るんだけど、もうトヨタはああいらっしゃいませっつって、もうあそこでそれ座っとってっつって、
うん、
もう30分とか余裕で待たせるからね、
うーん、
まあまあ、これ違うなと思ったもんね、
はい、やっぱり、はい、いやと思ったらこれですか。
ああ本当やで、
まあでもそれは販売店さんは悪くないですからね、さらに言うとこれは
本当やで、は
い、いやー、この不正を働く環境っていうのは正直私すごいよくわかるんですよ、これ。上から指示されて、達成したらまたさらに上積み上げるって。
技術的にはもう無理だってことなんでしょ？
そう、無理やってことなんですよ。あの、無理やって分かってるのに上がそう命じるからもう出すしかないっていう。
もうそうだよね、数字で負けてんだからもう嘘つしかないよね、
うん、そうそう嘘つしかない。でもってさらにそれ でこれ一回やったらもうさらにぐるぐるさらにもうさらにさらにさらにで上から目標積み上げるから、
ね、ほら新しいのは性能を上げてからなんでね、
技術的な限界ってのがあるんですって、こんなん絶対に、うん、いやこれはあのなんか日本だけじゃないかもしれないけど悪いとこはまんま出ましたね、こういう性格の、
どうやで残念やわ。これは中国の会社とかだと手組みはよかったのね、うん。金は持ってるからね。
そう。
こういう時に中国出すんじゃないの？俺だったら中国出しちゃいいと思うけど、ね。
なんか、さらになんか嘘つかれそうな気がしますけど。
いやいや、もう日本の技術売ってやるから、金よこせと。
はいはいはい、はい。
で、共同であの、キアかなんかとね、契約して、バチンと今作ったらよかった
んです
よ。
コストを低めにしてね。
そうそうそう。もうケチることに関しては、もう中国はピカイチですから、もう。
ああ、まあ、まあ、
あと人のものをコピーすることに対して
は
ね。
まあ、それはピカイチですけど。
そうだよ。
ちなみに今日のニュースで、なんか、鈴木でも16車種で燃費不正、測定されたとか、なんとか。
まあ、まあ、まあ、芋づるですわ、こんなもん。
まあ、というよりも、これ多分自動車業界に限らずですけどね。あの、
まあまあ、あるんでしょうね。
はい。今だから言いますけど、私もなんか、似たような現場見たことありますし、過去。うん、そういう、コンピューター系で。
あ、ほん
と？はい。
まあまあ、どこでもあるし。
まあ、どこでも性能値を、なんか、これ、うん、カタログ値です、スペック値ですって出すけど、そんなせない絶対出ないんで、うん、あれは一番いい測定条件でやって、
そう、あの 10.08 とかね、10モードで測ったりするんだけど、うん、あれね、うん、あの試験場みたいなオーバルのコースがあるんだけど、
そうそう、うん、
あれでウィーっとずーっと同じ速度で走ってるだけなんですよ。
そうそうそう、あんな絶対にありえないですからね、そんな、
うん、それは出るぜっていうようなスピードでやってるからね。
そう、あの理想的な条件で測ってるんで、ああいうのは全部、
う
ん、
そうそうそう、
自動車に限らず絶対スペック値って出ないんですよ。
う
ん、
てかまあ逆に そうじゃないと測れんからね、その止まったりの感覚もね、
そうそう。
道によって。
まあだからスペック値はそんなに信用するもんじゃないんじゃないのかなっていうのはあれですよね、結
局。だってユーザーレビューかなんか見て乗ればいいんだけどね。
まあまあまあ一番はね。
だけど嘘はいかんね。
そうですね。これは嘘はいかんね、でもこれはさすがに。
だけど日産と組んだんだってね。
あ、組んだっつうか、倍、もう傘下に入りましたね、これは。
なんか3割ぐらい株取ったとか言って、
ね。もう株取って、もう日産の傘下に、もうで再生目指すような感じで、
ね。素晴らしいね。俺も日産一番推してるからね。
はいはいはいはい、はい。
俺はもう日産一つ。
マジですか。
うん。もう本当に、打倒トヨタですから。
うん。うん、なんかトヨタ近く、トヨタ市近いじゃない、近いのに。
そうだね。
日産の方
が。トヨタはもう俺の力なくてもね、一人で羽ばたっていけるから。
ああ、そういうことですか。小島さんの庇護下にないとちょっと無理なのがまだ日産。
まあ日産だね。で、三菱つけて、まあちょうどいいぐらいかな。
はいはいはい。
うん。あと、マツダぐらいつけたらやっとトヨタ倒せるぐらいですよね。
うん、はい、じゃあ、次行きましょう。次、マネー。まあね、どうしましょうね。最後これ、マネーと関係ないですけど。
うん。
僕はあんまこの話題得意じゃないですけど、ベッキーの話題を。
ああ、はい。いいね。
やっぱこれ、小島さんの周りでは来てます
ね。もうすごいっすよ。
なんかこの前の視聴率、キーズマ 25% とかだった
ら。本当やで。
なんとか。
もう会社でも激論してますからね。
マジですか。
おう、職人たちとお前バカ野郎って。
ああ。
うん。もう、川谷さんがね。ああ。相手がね。
ゲスの方ですね。
うん。ゲスの方ですわ。うん。ゲス派とベッキー派で分かれてね、戦ってました。激論してましたわ。
やばいな。うちの会社だけなの。いや、でもな。私が所属しているあの副業のところは、これまでもと今もこの話題は一切出なかったっていう、なんか やっぱちょっと違うのかな。
ちなみに店長、これこのこの2人の場合ね、どっちが悪い？
いやー、なんかすごいラジオ的につまらない発言を今からするんです、
いいよいいよ、
するんですけど、なんかで、なんかあんまり話題を見てないから正直分かってなくて、
ああ
のどっちもどっちなんじゃないのって個人的にはと思いますけどね。こんな
とりあえず、男の方は、付き合う前、恋人になる前には、結婚してることは言わなかったんだよね。
はいはいはい。
そう、だから付き合ってしばらく経ってから知ったけど、もう好きになっちゃったからしょうがないみたいな感じだよね。
男の方がね。はい。
そう。で、まあまあ別れるから大丈夫よっていうことを言ってたんや。
はい。
じゃあベッキーも、ああ、ならいいねって話しとって、まあちょっと茶化しつつもね、卒論がどうだとか、なんだ、離婚届のことを卒論とか言ってね。
それはそれで問題ですからね。でもそれは川谷さんの方が悪いんじゃないですか、それ
でしょ、
なんとなくこれは、
でしょ、俺もそうなんですよ、
それ聞く限りでは完全に男の方が悪いと思います。
そうそうそう。で、実家に嫁と一緒に実家行くって話だったんやけど、で、親にも言っとったんやの、だけど突然か知らないですけども、急遽ベッキーに変えたのよ、一緒に行く相手よ。
はいはいはいはい。
で、ベッキーが来たのよ、いきなり家に。お父さん、お母さん、びっくりだわね。
まあ、
これ聞いてたのと違うみたいな。一般人じゃねえじゃんみたいな。そう、ベッキーで、あ、どうもこんにちはみたいなのがね。本当やで。ほんで、それにぶち切れた嫁さんが LINE を垂れ流したって話でしょ。
それ完全に完全男悪いじゃん。
悪いでしょ。
悪に決まってんじゃん、そんなの。
その話しとるのに、いや、もうみんな。川谷さん擁護派なんですわ。
あ、そうなんですか。
男なんて浮気するもんだとか言って。
ああ、いや、だって、結婚までしたらダメでしょ。それは、だってもう結婚して。
だけど、ミュージシャンなんて、例えば、マリファナだの、タイマだの、みんなやってるんですわ。しょっちゅう捕まっては、いい曲出たらすぐ復活してくるのね。
まあ、そうですよね。
不倫も今回もそうですわ。もう不倫なんかしょっちゅうですわ、ミュージシャンって。
あ、そうか。はい。
そう。なんで、もう今回も別に大したことはねえと。
ああ、なるほどね。
音楽の才能に支障はねえんですよ、不倫なんて。
まあまあ、
しかも、音楽的に言えば、こういう経験はいい曲につながるんですよ。ね、テイラー・スウィフトだってそうだ、恋するために名曲が生まれるからね。だって不倫の曲ができたら、またそれはまた、バーンと売れますわ。だから、いい経験なんですよ、川谷さん、擁護派は。
はいはいはい。
ただ、お前、そこにベッキーの気持ち入れてるかって話ですよね。で、またベッキーが、あれですわ。恋愛あんまりしてなかったんだってね。
ああ、なるほど、なるほど。
そう、ほぼ初めてに近いんだって。
かわいそうっすね。ちょっとそれはかわいそうっすね、なかなか。
だって、加減がわからんわね。ちょっと暴走したよね、やっぱね。しかも、もともとファンだったからね。その受け付け場のね。
まあ、その卒業、離婚のこと卒業っていうのはどうかと思いますけど、まあ、ベッキーはあんま悪くないような気がしますね。それだけ聞くと。
だけど、世間体はベッキーの悪い感じです
ね。なんかそうですよね。だから、あんな視聴率いったんですよ。
そう。で、ベッキーが出てきたら、どっかの、なんだ、局に出たんだって。
ああ、はい。
で、どこの、なんていうの、なんていうの、局も、ベッキーの枠用意しとったんだって。
はいはいはい。
今までレギュラーだった番組はいつでも戻ってこれるように枠を上げてあるんだって。
はいはいはい。
だけど、もういきなり突然その金スマがなんか出てきて、他の曲がブチ切れたんだって。
はいはいはい。
なんでうちじゃねえんだって。
ああ、まあそれはね、第一の。どこ出るか分かんないですから、そんなの。
そう、テレ東が起こってたらしいぞ、テレ東が。
はいはいはい。
オハスタって見たことある？
あ、オハスタ、はいはい。
オハスタベッキー出てたでしょ。
うん。
子供の頃。
はい。
そう、誰、はじ、俺が育ててやったようなもんだぞって言ってたらしいですね。いやー、
まあそこは権力争いですからね。
まあまあまあ、ね、まあ、テレ東なんてちっちゃいのもんだからね。
まあ
全国区
で、全国区ではないですからね、正直なこと言うと。
いやね、ベッキーかわいそうやわ。俺はもう完全ベッキー擁護派やからね。
わかりました。ちょっとこの辺、この件については、まあちょっと皆さん、でもこれ結構意見来るのかな、結構これ皆さんに聞いたら。
絶対ベッキー何にも悪くないで、ほん
と
も。
はい。
てか、まずだって、あ、俺結婚してるからで済んだ話ですわ。
うん、まあね。てか、それを、いや、それ、結婚したら、それ、ぶっちゃけあれですかね、法律違反ですかね、これ言っておきますけど。
そうそうそう。だけど、結婚制度っていうのは弱い人を守る制度だから、もう奥さんを守らなかったよね。
はい。ちょっとあれなんで、ちょっと時間もあれなんで、ちょっとそろそろお墨のお皿お下げします。はい。
じゃあ、おいくらでしょうか。
本日は、 フレッシュなマネードンブリで280円になります。
ああ、いいね。今日は言いたいこといっぱい言えたわ。
はい、ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。この番組は鳥飯ファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。